風呂場にあるべき鏡が、しかも一つしかない鏡が書斎に来ている以上は、鏡が離婚病にかかったのか、または主人が風呂場から持ってきたに相違ない。持ってきたとすれば、何のために持ってきたのだろう。あるいは、例の消極的収容に必要な道具かもしれない。昔、ある学者が何とかいう知識を問うたら、和尚両肌を脱いで瓦を増しておられた。何をこしらえなさると質問をしたら、何さ、今、鏡を作ろうと思って一生懸命にやっておるところじゃと答えた。そこで学者は驚いて、なんぼ瞑想でも瓦を増して鏡とすることはできまいと言うたら、和尚、カラカラと笑いながら、そうか、それじゃあやめよう。いくら書物を読んでも道はわからぬのもそんなものじゃろうと罵ったと言うから、主人もそんなことを聞きかじって、風呂場から鏡でも持ってきて、下り顔に振り回しているのかもしれない。だいぶ物騒になってきたなと、そっと伺っている。かくも知らぬ主人は、はなはだ熱心なる様子を持って、一朝来の鏡を見つめている。元来、鏡というものは、気味の悪いものである。深夜ろうそくを立てて、広い部屋の中で一人、鏡を覗き込むには、よほどの勇気がいるそうだ。我が輩などは、初めて当家の令嬢から、鏡を顔の前へ押し付けられたときに、はっと仰天して、屋敷の周りを三度駆け回ったくらいである。いかに白昼といえども、主人のように、各一生懸命に見つめている以上は、自分で自分の顔が怖くなるに相違ない。ただ見てさえ、あまり気味のいい顔じゃない。ややあって主人は、なるほど、汚い顔だ、と独り言を言った。自己の臭を自白するのはなかなか見上げたものだ。様子から言うと、確かに気違いの所作だが、言うことは真理である。これがもう一歩進むと、己の醜悪なことが怖くなる。人間は我が身が恐ろしい悪党であるという事実を、鉄骨鉄髄に感じたものでないと、苦労人とは言えない。苦労人でないと到底下脱はできない。主人もここまで来たら、ついでに、おお、怖いとでも言いそうなものであるが、なかなか言わない。
なるほど、汚い顔だ。
と言った後で、何を考え出したか、ぷーっとほっぺたを膨らました。そうして、膨れたほっぺたを平手で二三度叩いてみる。何のまじないだかわからない。この時、我が輩は、なんだかこの顔に似たものがあるらしいという感じがした。よくよく考えてみると、それはおさんの顔である。ついでだからおさんの顔をちょっと紹介するが、それはそれは膨れたものである。この間、去る人が穴守稲荷からフグの提灯を土産に持ってきてくれたが、ちょうどあのフグ提灯のように膨れている。あまり膨れ方が残酷なので、目は両方とも噴出している。もっともフグの膨れるのはまんべんなくまん丸に膨れるのだが、おさんとくると元来の骨格が多角性であって、その骨格通りに膨れ上がるのだから、まるで水気に悩んでいる六角時計のようなものだ。
おさんが聞いたらさぞ怒るだろうから、
おさんはこのくらいにして、また主人の方に帰るが、格のごとくあらん限りの空気を持って、ほっぺたを膨らませたる彼は、全もうストーリー、手のひらでほっぺたを叩きながら、
このぐらい皮膚が緊張すると、あばたも目につかん、
とまた独り言を言った。